姿勢だより8ページまで www.city-yanai.jp 柳井市に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。お知らせ、障害者等への軽自動車税減免制度。市では4月1日時点の所有者に5月1日付で軽自動車税の納税通知書を送付する予定です。次の要件に該当する場合、軽自動車の税を全額減免します。要件1台のみの減免。原則として1から3のいずれかの人が A または B を運転する場合、1、身体障害者等本人、2、障害者と同一世帯の人、3、障害者のみの世帯の障害者を常時介護する人。 A、身体障害者等本人が所有する軽自動車。 B、身体障害者等と生計を同一にする人が所有する軽自動車。米印、障害の程度により減免できない場合があります。また、自動車税で減免を受けている場合を除きます。所有者、使用者、台数に関わらず減免。構造変更、車椅子の昇降装置等を施した軽自動車。手続き、所定の申請書を5月24日金曜までに税務課へ提出してください。その他、自動車税の減免については、柳井県税事務所へお問い合わせください。電話 23-2121、問い合わせ、税務課、電話 22-2111、内線131、緊急肝炎ウイルス検査、B 型肝炎及び C 型肝炎の検査を医療機関で無料で実施しています。事前に柳井健康福祉センターにお問い合わせください。対象者、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがなく、肝炎ウイルス検査を受診する機会のない人、県内在住者に限る。日時、26年3月31日月曜まで。実施期間、市内の届け出医療機関。内容、C 型肝炎ウイルス検査、HCV 抗体検査、及び B 型肝炎ウイルス検査、HBS 抗原検査。問い合わせ、柳井健康福祉センター。電話 22-3631。旧朝日橋が通行止めとなります。旧朝日橋は老朽化により全面通行止めになります。ご理解とご協力をお願いします。日時、平成25年6月1日土曜9時から。旧朝日橋を示した地図が掲載されています。問い合わせ、土木建築課、電話 22-2111。内線221、講座教室、白壁学友館放課後子ども教室、昔の遊び伝えたい、昔の遊びを楽しもう、申し込み不要、日時5月3日金曜、10時から16時、場所白壁学友館、内容昔の遊び、ブンブンゴマ、ガリガリトンボ、お手玉、剣玉などを楽しむ。対象、幼児、小学生、一般。チャレンジしたい、メモバサミを作ろう、要申し込み。日時、5月18日土曜、13時30分から15時30分。場所、白壁学友館。内容、紙皿でメモバサミを作る。定員対象、小学生15人、先着順。持参物、洗濯バサミ1個、彩色用の道具、絵の具、彩色用油性ペン、クレヨンなど、ハサミ。 料金50円、保険代等、申し込み5月10日金曜までに電話で申し込んでください。問い合わせ、白壁学友館、電話 22-4518、6ページ、中央公民館教室、小学生生活講座、今日何作る？日時、5月25日土曜、10時から12時、場所、市文化福祉会館、内容、牛乳パックで作るお散歩バケツとプランター、講師、柳井友の会の皆さん、定員対象、小学生、2年生以上、15人、先着順、受講料300円、持参物、牛乳パック3本、厚紙が切れるハサミ、鉛筆、物差し。申し込み期限、5月16日木曜。押し花教室一般。日時、5月29日水曜、13時30分から16時。場所、市文化福祉会館。講師、志熊和恵さん、丸川千鶴子さん。内容、押し花で、花瓶式、はがき、しおりの作成。定員10人、先着順。受講料300円。持参物、ハサミ。申し込み期限、5月21日火曜。申し込み問い合わせ、期限までに、障害学習スポーツ推進課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線、331。お知らせ、ゴールデンウィーク期間中のゴミ収集日程、再計。丸は通常通り収集、または持ち込みを。×は収集しない、または持ち込みできないことを示しています。表になっています。日時、備考問い合わせの順に読みます。定期収集、可燃ゴミ、月曜、木曜、収集地域、4月29日月曜、5月2日木曜、通常通り収集、火曜、金曜、収集地域、4月30日火曜、通常通り収集、問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、休日、祝日、電話 22-2116、定期収集、不燃ゴミ、瓶、乾電池。5月1日水曜、通常通り収集。問い合わせ、市民生活課。電話 22-2111。休日、祝日。電話 22-2116。定期収集、缶、金属類、ペットボトル、古紙。5月1日水曜から、5月3日金曜、5月6日月曜、通常通り収集。問い合わせ、市民生活課。電話 22-2111。休日、祝日。電話 22-2116。直接持ち込み、清掃センター、可燃物、有料。4月29日月曜、13時から16時、持ち込み可能。4月30日火曜から5月2日木曜、通常通り持ち込み。5月3日金曜から5月6日月曜、13時から16時、持ち込み可能。備考問い合わせ、米印、土曜、日曜、祝休日の粗大ごみ持ち込み不可。清掃センター、電話 22-2270。直接持ち込み、不燃物処理場、不燃物、有料。4月30日火曜から5月2日木曜、通常通り持ち込み。問い合わせ、不燃物処理場。電話 22-6306。表、終わります。米印、5月3日金曜、6日月曜の粗大ごみ個別収集は、5月7日火曜に実施します。有料予約制。可燃ごみは 5月3日金曜、6日月曜の収集は行いません。ご注意ください。催し、柳井島のれんプロジェクト、柳井島祭り、柳井市民や観光客約3300人が折った1086枚の柳井島のれんが白壁の町並みにかかります。日時、5月3日金曜から5日日曜、10時から16時、5日は15時まで。場所、白壁の町並み一帯。内容、3日金曜、柳井島の展示、販売や機織り体験、手作り品の販売など。4日土曜、島柄の洋服、着物で来た先着100人にプレゼント。餅つき大会、11時から14時30分から無料配布あり、3日金曜から5日日曜、フォトコンテスト、問い合わせ、柳井島の会、電話 23-2490、下に、住友不動産、新築そっくりさん、山口東ショールームの広告が掲載されています。
7ページ、担当は田尾本遥です。8ページまで。
講座教室。
ママパパ教室。妊婦の疑似体験。妊婦さん同士の交流などで不安を解消しませんか？日時、内容。1、5月26日、日曜。お風呂の入れ方。マタニティ体験など。6月4日、火曜、小児科医の話、赤ちゃんの応急手当と、先輩ママとの交流、いずれも13時30分から15時30分、場所、市保健センター、対象、妊婦とその夫、定員20組、先着順、持参物、母子健康手帳、1回目のみ、ハンドタオル。申し込み期限、5月20日、月曜。申し込み、問い合わせ。期限までに電話で市保健センターへ申し込んでください。電話、23-1190。投資、第16回、ふれあい渦潮祭り。日時、5月11日土曜10時から、場所、市大畑総合センター周辺。内容、販売コーナー10時から、餅巻き12時から、海の幸が当たる大抽選会14時から、抽選券配布13時、お楽しみイベントあり、午前午後。問い合わせ、大畑観光協会、大畑商工会内、電話 45-2414。 お話の会、幼児児童向け無料。日時、5月11日土曜、10時から14時30分。場所、市大畑総合センター1階。ふれあい渦潮祭りの一角。内容、読み語りボランティア、玉手箱などによる絵本の読み語り、紙芝居、簡単なおもちゃ作りなど。その他、5月は大畑公民館での開催はありません。6月からは毎月第1土曜日に実施します。問い合わせ、大畑図書館、電話 45-2226、 募集、平成25年度地域密着型サービス事業者、市高齢者福祉計画第5期介護保険事業計画に基づき、平成25年度中に地域密着型サービス事業所を整備し、事業を行う事業者、法人を募集します。対象事業、募集箇所数。 定期巡回、随時対応型訪問介護看護3箇所、小規模多機能型居宅介護1箇所、認知症対応型通所介護2箇所、米印、募集内容等、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 22-2111、内線155、URL、http://www.city-yanai.jp/お記念事業、柳井市短視系文学祭作品、応募部門、規定、短歌、自由詠、2首1組、俳句、自由詠、2句1組、詩、自由詩1作品、400字詰め原稿用紙2枚以内、米印、応募は創作未発表の作品に限り資格は問いません。応募期限、5月21日火曜筆着、発表、6月23日日曜に発表し、入賞者に直接通知、賞、各部門、1から3位に賞状と副賞、図書カード、その他、応募作品は返却しません。応募作品の著作権は、柳井市に帰属します。応募方法、応募部門、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、年齢、児童、生徒は学年、電話番号明記の上、短歌、俳句ははがきで、詩は封書で応募してください。電子メールでの応募か。なお、作品中の漢字で特別な読み方をする場合は、振り仮名をつけてください。応募先、問い合わせ、郵便番号 742-8714、住所記載不要、障害学習、スポーツ推進課内、中央公民館、文学祭係、電話 22-2111、内線331、メールアドレス、chuokomin@city-yanai.jp 広告が2つ掲載されています。スウォー総裁柳井店と株式会社スウォーケーブルネットです。8ページ大畑地区地域審議会委員。皆様の声をお聞きし、きめ細かい行政サービスを行うため、大畑地区地域審議会の委員の一部を募集します。応募資格、4月1日現在で満20歳以上の大畑地区に住む市民。募集人員3人。うち2人は女性優先枠。任期、平成25年6月1日から平成27年3月31日。選考方法、選定委員会による書類選考。応募、問い合わせ、5月16日木曜までに制作企画課。大畑出張所、備え付けの用紙を提出してください。郵送、ファックス、電子メールか、制作企画か、電話 22-2111、内線470、郵便番号 742-8714、住所記載不要、ファックス 23-4595、 メールアドレス seisakukiku@city.yanai.lg.jp。 人権作品、人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。誰もが住みやすい社会へ、新城小学校6年森山優香、平成24年度受賞時、え、なんて言ってるの？耳に当てたヘッドホンが、目の前の人の声を消してしまいました。木村さんは毎日こんな思いをしながら生活しているのです。夏休み、私は友達に誘われて、ボランティアサマースクールに参加しました。そこで出会ったのが木村さんです。木村さんは耳が聞こえません。電車の中の放送が聞こえない。字幕がないとテレビが面白くないなど、生活の中でたくさんの大変なことや困ったことがあるそうです。私たちはヘッドホンを当てて木村さんと同じ体験をしました。耳が聞こえなかったらなんて考えたこともなかったので、体験して初めてこんな中で生活している人がいるのだとわかりました。また、木村さんは喋ることも上手にできません。お店で欲しいものを頼んだら違うものが来たり、また人に伝えたいことがすぐに伝えられなかったりと、そのことでも大変な思いをしているということでした。本当に耳が聞こえてお話ができることが当たり前だと思っていた私にとって、木村さんとの出会いは貴重な経験でした。では、木村さんが私たちと同じように難しさを感じずに生活できるようにするために、私たちはどうすればいいのかを考えました。そして、私たちは手話を習いました。手話といっても、私たちが覚えたのは、右手で、一文字一文字を表す指文字です。あからんまでの指文字を習いました。人がやっているのを見ると簡単そうに見えたけど、自分でやってみると難しくて大変でした。テキストを見ながら時間をかけてやっと自分の名前を覚えました。その後もなかなか思うようには進みませんでしたが、でも木村さんと自然にお話ができるようになりたいという思いで私は頑張りました。私は母と買い物をしている時に盲導犬を連れている人を見かけたことがあります。車椅子に乗った人に出会ったこともあります。本当にこの社会にはいろいろな人たちが生活しているのだと思います。そのみんなが住みやすい世の中になっているのだろうかと考えました。私にできることは少ないかもしれないけど、今回ボランティアサマースクールに参加し、手話を覚えたことで、みんなが気持ちよく生活できる世の中にほんの少し近づけたような気がしました。みんなが周りの人に目を向け、少しでも近づく努力をすることが大事だと思います。だから私は今も家で手話の学習を続けています。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線 333。
9ページ、音訳担当は淡谷美智子です。10ページまで。